皆さん千葉吉兆ご存知でしょうか。ささやきおかみでね、有名な千葉吉兆ですよ。高級料亭だったんですね。今や廃業してしまいましたが、ただなぜ廃業に追い込まれたかというと、これがですね、賞味期限切れのお菓子、惣菜の販売、また、地鶏やね、味噌漬けの産地偽造、そして極めつけがお客さんの食べ残しの再提供、まあ、いわゆる食品のね使い回しですよ。これはまずイメージ最悪ですね。そうね、このね、このイメージ最悪な使い回し、なんと本日ポッドキャスト史上初めて行われてしまうんです。そうなんです。いただいたお便りをずっと笑っていたいねんの本編で使い、そしてこのスピンオフでも使う。まさに使い回し。いやいや、これ大丈夫でしょうかね。ちょっと好感度が悪くならないように、使い回しの先輩である千葉吉兆のささやきおかみにこの使い回しについて質問をさせてください。おかみ、テンガってコンドーム使ったら使い回せるんですか？はい、始まりました。一人笑い第16回というところで、この番組は、ずっと笑っていたいねのスピンオフ番組として私ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。というわけでですね、本日はお便り会となります。まさかですね、この一人笑いで、お便り会ができるなんて、もう本当にですね、もうゲロが出るほど嬉しいんですけれども、2年近く、お便りなんてねないのがもう本当に当たり前でしたからね、感謝しかありません。では早速ですね、ありがたーいお便りを紹介していきましょう。まず最初はですね、新鮮なね使い回ししてない、ハッシュタグズトワラで、つぶやいていただいたお便りでございます。ななこさんにいただいております。一人笑いの第11回シュールで面白い、わらわらと過去回漁ってみます、ということです。ありがとうございます。私このお便りを見てですね、ちょっとハッとしたんですね。そうなんです、シュールなんですね、この一人笑いってね。私、中学高校の時もシュールな笑いってねあんまり好きじゃなかったんですよね。ドカンドカン勢いのある漫才が好きでしたから、まあ、少なくとも当時、今もでしょうけど、まあ、関西ではシュールな笑いっていうのはね王道ではやっぱりなかったんですね。それがですね、今やってることシュールですよ、シュール。いや、ありがたい、今私実はシュールが好きですやんってね、気づかせていただきましたね。深川亮さんとかね、あのシュールさ、昔は何がもろいんやろと思ってたんですけどね、特にあのネタ、お前んちの父ちゃん平日昼間にブックオフで立ち読みしてたよとかね、深川亮さんね今は大好きでございます。ありがとうございます。そして、続いてのお便り、またも七子さんからです。電車内のジジイを断罪するのかと思ったら、ラフさんがそれを上回るクズで安心しました。10分で聞けるっていいですね。ありがとうございます。これは一人笑いの、まあ、13回、胸と拳の危険なニアミスに対する、お便りということなんですけれども、ありがとうございます七子さんね。ところで私クズですか。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ、そんなことないんですよ。きっちりね毎日仕事もしておりますからね。しかも私、ワイシャツの第2ボタンと第3ボタンの間にですね、ペンを差し込んでるんですね。上司からね、すぐにメモをね取れる姿勢がいいねってね言われてますから、それくらい真面目なんですね。どうですかこれ。まあほんまはペン先で乳首をいじってるんですけどね。どうです、これでもクズですか。どうですか、クズでシュールですか。いや、そんなことないはずなんですけどね。はい、奈々子さんありがとうございました。続いて して、問題の使い回しのお便りでございます。 Gmail でいただいております。アマンさんからですね、はじめまして、アマンと言います。最近聞き始めた新参リスナーです。突然ですが、お二人の怖い話、不思議な体験がもしあれば披露していただけませんか？ない場合はスルーしてください。無理なリクエストですいません。では失礼します。ね、お便りをね、使い回すこと自体がある意味恐怖体験でございますが、そうですね、私なんて言うんですか、本気でね、恐怖を感じたことが一度だけありましてですね、大学生の時ですね、あれは1回生、まあ1年の時ですね、私ね、プロレスから、格闘技の方に、ちょっとその頃興味をね、移していた頃でございまして、まあ、K1 が開催される1年ぐらい前の話なんですけれども、佐竹正樹選手ね、が当時リングスというね、団体のリングにね、上がっていたんですよ。それを見てね、あ、自分も格闘技してみたいなとね、思いまして、大学のね、日本拳法サークルの門を叩いたんですね。このサークル、まあ、格闘技サークルなんですけれども、まあ、そんなにね、部活してなく、厳しくなく、練習は週1回。まあ、しかもね、この昼休みの30分程度なんですね。まあ、ちょっとね、あ、いい運動になるなと思ってですね、当時私、落語研究会と、野球サークルと掛け持ちしていて、さらに、この日本拳法をね、練習に行っていたわけなんですね。ただ私、中学高校と体育の授業でしか体を動かしていない貧弱くんでしたから、まあまあそれはすぐに筋肉痛ですよ。で、日本拳法は、剣道とね、同じく面と胴とか防具をつけます。そして、手にはグローブもねつけますから、まあ殴られてもそんなに痛い思いはしないんです。まあそれでね、なんとかやってたんですけれども、ある日、大きなね、試合を直前に控えた、おついね、体の、まあ、4回生ですね、4年の先輩からお願いされたんですね。ちょっと首を鍛えたいと、顔面殴ってくれと、いうことでね、体がね、私よりもまあ一回り二回りでかいね、サークルの中で一番強い先輩、まあ主将ですよ、漫画やったらね、完全にね、竜のオーラをまとってるような先輩ですね。そしてね、先輩が言うんですよ。1分間ね、1分間殴り続けてくれと。顔面をね、そう、顔面ですよ、そのね。で、もし、疲れて殴んのやめたら、こっちが攻撃しますよってね。まあね、まあ、私、1年生ですからね、もうはいはい、聞くしかないですからね。まあ、で、わかりましたと言ってね、スタートしたんですね。これはね、やばいと思って。まあまあ、それはすぐに、顔面をね、先輩の顔面をね、殴りまくってたんですよね。もちろん私、貧弱ですから、まあ、ダメージなんてね、与えられませんよ、それはね。で、逆に先輩はね、顔を前へ前へと出してくるんですね。そのね、面の奥にある瞳、もうめちゃくちゃ怖いですね。これはね、殴るのをやめたらね、絶対殺されると思ってですね、もう疲れて死にそうな状態ですが、殴らざるを得ない。必死で殴ってるのはね、こちらですが、もう完全に、気迫で怯えてるのもこちらなんですね。まあね、それで、何度か、1分が過ぎて、このスパーリングが終わったのですが、私、防具の面取ることできませんでしたね。まずビビって手が震え続けてる、そして止めどなく涙が止まらない。これが本当の恐怖なんでしょう。その時ですね、体育館の端っこに行って、四つん這いになって数分間動けなかったのを覚えておりますね。まあこれが私が生きてきた中で一番の恐怖体験ですね。もう二度とあんな体験はしたくないですね。まあ、そしてね、あの時ね、まあ、なんていうの、スパーリングの後先輩に、お礼の挨拶がね、言えなかったんですね。まあ疲れて恐怖でですね。なんでですね、まあ、ちょっと遅くなりましたが、あの時のお礼をね、ちょっとこの場を借りて、先輩に言わせていただきたいと思います。先輩、 あの先輩のブサイクなデブの彼女に、何でも誘われましたけど、あれもどついてよかったんですか。はい、では今回はこの辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグうずとわら、ひらがなでねずっとわらとつけてつぶやいていただけたら、私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウントずっとわら @gmail.com、zutowara@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。というわけで、最後までお聞きいただき皆さんお気に入りです。そしてさよなら。